林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。
こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。今週もお月さんお休みですので、春日さんに来ていただいております。
お願いします。
皆さんよろしくお願いいたします。あ、今週も石井さんがいらっしゃいます。
よろしくお願いします。
では質問です。20代経営者です。建設業を生業としており、この度株式化と正社員を雇用するところに至ったのですが、上に立つ人間、経営者として部下と上司という関係性とはまた違った形になると考えております。そこで林さんに質問です。経営者と従業員の関係性について、育つ会社の理想の関係のようなものはありますでしょうか。また対照的にうまくいかない関係性などがあれば教えてください、です。
ね、20代の経営者で、これ相当深いよね。だから非常に経営そのものをね、しっかり考えようと思ってる人の質問かなというふうにまず思います。でね、大きな違いなんだよね、はい、上司部下の関係といえども、実際には両方ともね、サラリーとしてお金もらってる側の人間なんだよね、うん、はい、だからある意味で同じところを見てるわけなんだよ。でもちろんね、その上司部下の関係の中に、その部下をどう育てるとかね、成長してね、生かしてあげたいとか、いろんなことは考えると思うんだけども、少なくともね、サラリーをもらってる立場は同じなんだよね、はい、これがね、経営者となると今度はね、払う側になるんだよね、うん、でこれがね、まるで違うんだよ。そのお金をもらう立場で一緒で何かやってたこの関係性っていうのと、今度は、払う側になった時には、人間ってのは面白いもんで、最初の頃はね、なんでこれできないのとかね、そのこういったけお金払ってんのにって、まあ、これだけっていうのがそれぞれもちろん違うんだけども、個人の価値観によってね。でももらう方はね、こんだけしかもらってないからって言うんだよ。だからこのね、給与をね、払う側に回るのともらう側に回るのでは全く違うっていうのはね、すごく一番変わるところで、ね、関係性全く変わります。だから経営者の方は、要は彼は経営者になるんでね、はい、払う側だという認識が強すぎちゃうと関係性を崩す。あくまで前の上司部下という関係性の視点でまず見てやってほしい、経営者側はね、うん、じゃないとどうしても要求が高くなったりとか、できないことに焦点が可能性が高い、うん、もらうときってね、手取りで見るでしょ、
はい、
花からはそうじゃない、お金って手取りで見ない、
手取りで見ます
ね、額もらう方は、払う方はね、手取りじゃないんだよね、全然違うお金払ってんだよ、うん、まあどんな小さい会社でも 1.5 倍払ってるんです。で、普通に会社やってるとこは大体2倍ぐらい払ってる。うん、これこういう固定費も含めてよ、2倍払ってるんだよ実際には。ぐらいもう払う側から見るととてつもなく払ってるけど、もらう側から見ると全部引かれた後には返ってくるから、すごく少なく感じる。まあこの違いもあるんでね。だからまあ経営者として、見てあげてほしいのは、なるべくよ、なるべくは上司部下としてのこの関係性を持ってたわけだから。まあね、なるべくそういう目で見てあげていった方がいいかなと思います。まあそういった意味じゃ、今亮太なんていうのは、まあ、そういう意味でもともと振り込み師でね、
はい、
やってた人間で、まあ、もらうというよりは勝ち取ったみたいなね、
はい、
そういうような、まあ、状態で、まあ、仕事してたわけでね、はい、それと、まあ、例えば今で言うと、まあ、そういう部分も一部あるにしても、まあ、大抵の部分はまあ基本給に近いね、
はい、
ものになってると思うんだけど、その辺の意識の違いって何かある？
まあ、そういう意味では、フルコミッションの時は自分が自分のためにこうお金をもらってたっていう意識なんで、うん、まあ、そのために日々生活、日々なんだ動いてたって感じなんですけど、まあ、組織に入って、まあ、組織の中から基本給ってもらっていくと、自分のなんだろう、お客様との関係から直接お金をもらってるわけではない中で、じゃあどういうふうにお金が今払われてるのかなと、じゃあその払われている 会社が何をしたいのかなと、会社が組織が人を集めて、うん、社会に対してどういう役割をしていきたい、でそこに向かってもちろん経営者と従業員という関係はあるにせよ、うん、社会に対して何をやっていくのかなっていう意識に変わってきたかなっていうのが一番の違いだと思います、
うんうん、ね、まさに今振り込みションでねずっとやっているともこなんだけども、
はい、
実際にはこういう話を聞いてなんかどういうふうに、まあ、逆に思ったりする。
そうですね、私の場合は今フルコミッションなんですけれど、最初の2年間はまあ固定給っていうのがありまして、その固定給は自分自身の勉強代として使わせていただくっていうふうに考えて、まあ、いつか貢献しますっていう形でしていましたね、うん、今でも結構シビアな先輩とかは電気代とかは全部会社が払ってるんだから、うん、その分何か貢献する、うん、まあ、要はお客様を増やすだとか、お客様のためになってお金をいただくっていうことをしなさいっていうことを結構きつく強く言われたりもしていますね。
だからまあ普通にサラリーマンやるのとね、こうやってフルコミッションでやってる人の違いはこういうところにもあるんだけどね、うん、その辺はフルコミッションでやってる人間の方がシビアシビアだよね。
そうですね、
うん、まあ、外資系の中ではあまり多くないけど、通常の会社だとそのコピー代とか電話代とか取ってたとこもあるしね、うん、昔は電話代も取ってたんだよ、うん、こう下手すりゃこの10年入れながら電話してる時代もあったんだよ、うん、
そうなんです
か。そうなんだよ、だからただじゃないんだよ電話も、うん、まあ、今はねそういう時代ではないから、そういう会社少なくなってるけども、実際にそういうような時代もあった、うん、で実際ね、まあ、こうやって、いろんな経営者と従業員の、まあ、関係性っていう話をするときにね、やっぱりうまくいく会社とそうじゃない会社があるのは事実なんだよね。だから経営者は、さっきも言ったようになるべくその上司部下との関係性があった時の状態に戻すこと、うん、あえてよ、うん、でも、それができない経営者、いつまでたってもその自分本位でしか物を見ない経営者っていうのは、そういう見方しちゃうんだよ、
うん
うん、だから何で養ってやってんのにっていうふうに思っちゃう。そういうね会社はねうまくいかないんだよ。でこれはずっと、まあ、コンサルやりながらもそうだし、まあ、自分自身もね、そういったことを、まあ、経験しながら思うことはやっぱり上からの目線で、しかも自分本位な目線で、見たものってのは、これは経営者だろうが逆に、ここで社員でやってる人だろうがうまくいかない。あくまで、今矢印が自分になってるわけな、中心が自分になってるとやっぱり周りの人間は離れていくことがあるし、これはもうねずっと経営もそうだし国そのものもそうなんだよ。例えば総理大臣が自分のことばっかり言ってたら誰も票を入れないでしょ、
はい、
当たり前だよね、うん、と同じようにやっぱり子っていうものに対しての限界、子っていうのは自分自身ね、自分だけの人生ではないわけだから、うん、それに対しての限界っていうのは必ずあるっていうことと、それが大きくなればなるほどね、要は考え方が自分ではなくて周りの人、その会社全体あるいはそのコミュニティ日本っていう、ね、ものになればなるほどね、そこに人が集まってくるようになるんです、うん、だからうまくいく方法というよりも、そうね、うまくいく考え方で言うと経営者になったらその個人というところからいかに公のものが見れるようになるか、あるいはそれに対してしっかり自分で向き合えるかどうか、そうなってくると人は必ずその人の何かを応援したいとか、うん、あるいはその人のもとでやっていきたいとか考えるようになってくる。であと大きく違うのは、経営者は嫌われてもいいんだよ、
うん、
好かれてもいいんじゃない。でできれば尊敬されて、もちろん好かれてる愛されてるのはいいことだと思う。でも経営者やることって別に好かれることじゃなくて、その人たちを守ることなんだよ、
はい、
まず、うん、守れないんだったら優しさいらないから、中途半端な優しさなんていうのは経営には全く必要ないと思ってる、うんうん、まずしっかりとその個人ね、社員を守ることで、社員には当然家族ができるわけなんです、はい、それも守ること、まず第一、うん、それができないやつは経営者としては成り立っていかないから。でその後にね、まあ、成長を考え、ね、より楽しくいい、やっぱ仕事してほしいとか、うん、成長してほしいとか、いろんなことを考えるわけなん
です。父親のような存在です、
ね、もちろんもちろん責任持ってるからねこっちは、うん、だからうまくいかない経営者は逆をしちゃうんだよ、下手に優しくするとかね、うん、優しくしてうまくいくんだったら、それはそれに越したことないと思うから絶対うまくいかないです、うん、優しさってそんなもんじゃないから、やっぱどんな状況であろうが最悪の時、 に助けてやれることがまず最低限の優しさと、まずそこをね、向き合ってもらった中で、まあ、しっかりと、できれば、まあ、上司部下だった頃のような関係性を持っていくと、まあ、こういう少ない人数の時にはね、まあ、スムーズにいくことの方が多いと思う。まだ人数が増えればまた別だし、まだ世代が変われば別になってくると思うけどね、まあ、とりあえずはそういうところに目を向けてね、関係性をまとまってもらえればなと思います。
はい、林さん、春日さん、石井さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正隆に聞きたいことをどしどしご応募ください。ご質問はインターネットで熱血闘魂相談所と検索すると Facebook のページがヒットしますので、そちらにアクセスしていただき、メッセージボタンをクリックして質問を送ってください。ポッドキャストの他にも YouTube でも聞けるようになりました。そちらも合わせてチェックしてみてください。皆様からの質問お待ちしております。それでは次回もお楽しみに。